それではここで、スポンサー au ショップ妖怪市からのお知らせです。 au では6月30日までお母さんとお父さんと私も嬉しいキャンペーンを6月30日金曜日まで展開中です。 A コース、親子で京都を味わう京都高級旅館御三家に宿泊、2泊3日旅行券を10万円付きを10組20名様に。 B コース、親子で脳を鍛える任天堂 DS ライトプラス DS 専用ソフト、もっと脳を鍛える大人の DS トレーニングが100名様に。簡単なアンケートを答えるだけで当たります。詳しくはキャンペーンサイト http://www.au-mother.jp http://www.au-mother.jp までお送りください。お母さんが携帯を選ばれる時のポイントをアドバイスします。機能がたくさんついているから難しいというわけではありません。使ってみたい機能からトライしてみるのがいいでしょう。また au の携帯には CDMA1X WIN と CDMA1X の大きく2種類があります。 WIN の方がメールなど通話以外のサービスが進化しており、通話以外のサービスを利用される方に向いています。使いやすさ重視ならフレンドリーデザインがおすすめです。使いやすくて文字も見やすくなっています。一押しは A5517T です。押しやすいボタンと見やすい大きな画面や文字が特徴のどなたでも使いやすい携帯です。ご家族などよく電話する相手をペア登録すればワンタッチで電話やメールができます。他にもいろいろな携帯をご用意しております。ぜひ親子で au ショップ妖怪地までおいでください。以上、スポンサー様 au ショップ妖怪地からのお知らせでした。さて、ルイのロックンロールステーション、DJ はルイが、お届けしておりますけども、メールが来ております、カウボーイさんからありがとうございます、こんばんはカウボーイですと、懐かしいリクエストをしてみました、してしまいましたと、いえいえとんでもない、探してくれてありがとう。当時はすごく激しい印象を受けましたが、今聞いてみると普通のロックですねと、またリクエストします、ありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。まあでも今でも十分僕はハードやと思うんですけどね。まあそのヘビーメタルとかのどういうラウドな感じって言ったらいいんですか、ああいうのに比べたら確かに、そういう意味では素直なロックなのかもしれませんけどもですね、十分僕は激しいと思います。はい、まあ、少なくとも彼女はポップスではなかったと、ロックシンガーであったということがですね、よくわかる感じですけども、はい、そしてもう一枚、ゆうちゃんのママから、いただいております。ありがとうございます。るいくんテンションを使わせてごめんなさい。あ、さっきのあれやね、ゆうちゃん、僕がこのラジオが始まる前に喋ってた女の子ゆうちゃんのお母さんですね、はい、しかしゆうちゃんのお気に入りにるいくんがランクインしたのは間違いないでしょうとそうかそうか、なるほど、嬉しいです。で、常識か、奥が深いな。ちなみにうちの常識は子供は9時には寝ること。ちなみにうちは2人とも小学生、小学生で9時に寝る、それは僕もそうでしたけどね。どうでしたかサイモンさん。
いや寝てたと思うけど、
うちの近くにですね工場がありまして、9時になったらチャイムが鳴るんですよ。あの機械というか工場のあのボーンっていうあれが鳴ったら、わお化けチャイムが鳴ったから早く寝ようみたいな。
確かにね、当時ね寝られなかった時にホット時計見て11時回ってたら、うわこんな時間やって思ってましたよね。
そうですね、まあ、小学校もこう年上に、何年生とか上に上がってくるとですね、夜10時からナイトライダーがあるのに見られないとかね、
は
い、
9時にコールナイト日本でしたね。
あ、ラジオですか。
古い、
僕はその僕はちょっとあれですよ、僕はナイトライダーが、
ね、ハイヤング京都は神谷帝子ですね。
いや知らんって知らん知らん、そんな、この常識の上には子供、でもこの常識に上の子供は疑問を抱き始めました。あーなるほどな、なぜ9時に、あー確かに、
いやそれはそういう風にね、だんだん寝る時間が短くて良くなってきてるんだから、まあちょっとずつ、ね、夜更かし OK にしていけばいいと思うんですけどね。
朝起きられるということが条件ですけど、ね、
そうそう、もうね、いい一日学校で眠たくならなければそれでいいわけですから、
学校で眠、小学校の時に眠りはなかったでしょう。
あ、そっか、
中学校の時はねよくしましたけどね。
皆さんしてましたね、
みんな寝てましたね彼女の常識も聞き入れないとあかんなと、いただきましたけども、確かに、常識はその常々で変わっていくもんかもしれませんね。そういう意味ではね、
これの場合は常識というよりもね、
まあ、ルールですね。
常識って言うことによってね、こう寝さそうという、そういうこと言ったらあかんかな、
大人の汚い部分ですねこれ
あー汚いママですね
俺は違法なこと余裕は
すいませんすいません、ひらにひらに
さて先ほどの常識の続きですけどもですね、もう一つ、調べてきた、これはね調べてきた言葉に、ボルテールという、方がおられますけども、ボルテールさんが、言った言葉、常識とはそんなに平凡なものではない。
これね、深いんですよ。
ちょっとかなりこれすごい短くしてあるけども、すんごいこれ多分本で言ったら 2,3 冊になりそうなことですよね。これね、
これね、上のアインシュタインのやつとね、またちょっとね相反することになるんですよね。アインシュタインは常識とは偏見のコレクションだと言ってるんですよね。
だから偏見というのは多分自分の中でその良し悪しをこう、選んだ上での良いの方をと、まあ、自分の中でのそうやって選んだもの、自分が選択したものを多分総称して偏見という名前を使ってると思うんですけど、僕はこれに関してはだからあくまでもそのだから人、
いやこれは違うね、
違いますかね、
アインシュタインはね要するにね、なこれはちょっとなんでやろうと、これちょっとおかしいと思うんだけどどう思うって聞いたら、こんなん常識やでと、そういう風に言われはったんじゃないかなと思う。
はいはいはいはいはい、はい、
で結局こんなことを言っていれば何も新しいものは発見されない、これはちょっとおかしいじゃないかな、みんなからこんなん常識、さっき言ったみたいにね、天道説は常識やでと、って言われて、まあまあこういうことを言われ続けて、けんども結局自分がこうおかしいんじゃないかと思って、やこう突き詰めたら新しい発見があったと、そういうことだと思うんですよね、
ほんで
え、
あ、ホールで終わりですか。
すいません、さっきルイ君の言うたことと一緒でした。一緒でした、
まあ、だい、まあ、どの話もなんかよく似てるわ。
そうか、
まあ、ほんで、まあ、常識とはそんなに平凡なものではない、要はそのそう簡単に何でもそうだよそうだよと言ってたらいけないということですね。言いたいのは多分平凡なもの、その何も考えずともいいものではないと。
え、そう取ったか。
僕はそう取ります。
あ、やっぱり深いな。
平凡という、あの、じゃあ常識というものはそんなにこう何こうさ、常識なんだよ、だからそんな分かってて当然でしょっていうもんじゃなくて、ちゃんとその常識になるプロセスがあるわけや、理由が、その理由を知らないものがこう常識を使ってると、実際のところ本当にそのプロセスを分かってたら なかなかそう簡単に常識なんて使えない、言葉的に、だからそんな平凡なもんじゃないと、そんな簡単に使うもんではないんですと、ボルテールは多分言ってると思いますよ。
深いねー。
それと、ありがとうございます。
いや、私はそうとりませんでした。
あ、そうですか。
はい。いや、常識というものは常識に従っていれば平凡なんだよという意味かと思いました。
ああ、まあそれも取れますよね、確かに。
なるほどね。はいはいはい。いやいやいや、はい、いやいやいや。あともう失礼しました。
いえいえ、とんでもない。あともう一つ、ね、これもちょっと読みたいんですけど、身勝手な自己主張を正当化するときに使う言葉でもあると。もうこれはあなたが声を出して、声を大にして言いたいことですか。
そうですね、
はあ、
いやーね、そういうことに使ってあげますよね。もうこれはもうよくわかるよね、この読んでそのままだよね、
これはもうあれですね、
やっぱちょっとこれ威圧的なものを感じますよね。
そうですね、
この、
あのお菓子をこう食べててあれですね、そんなんばっかり食べたらあかんでって言われた時に、そんなんお菓子を食べて生きていくのが常識やんかみたいな、そうやって待って、ね、すごい自分勝手なこう自己主張を正当化するときに常識を使ってはる人が
すごい手だな。
たまにいますね。まあ小さい時とかね、よくありますね、やっぱりその知識の乏しい時、乏しいというかね、まだ小さくてたくさんの知識を吸収されてない時に、間違った常識という言葉を使ってしまうことも多いで、ありますね、それは。昔はだから僕もあの学校教育、まあ、中学校小学校、で、なんでやろうとか、こうなんでこんなこと言われなあかんねんとか、いろんなこうその疑問とか不満あったんですけども、こうやって年を取ってみると、あの納得できることもすごく増えてきたのも事実です。だから確かにこう間違ってはいいひんけども、お堅すぎるなと思ってた時に、でもそのお堅さっていうのは必要。例えば学校に中高校の時に入学してね、学校に入学して髪の毛を染めましたと、金髪で言ったらこう、なんだその髪型は、こう生徒指導のこう先生に怒られるわけですよね、そんなのことはこう僕のことやから勝手じゃないかと、まあ、その時はそう思ったわけ、まあ、金髪にしませんでしたけどね、 そういう人を見てこう文句を言ってる人を見て、確かにそれは自分のそのあれやから、特に周りに迷惑かけるもんでもないからいいだろうと思ったんですけども、今思うとあの学校に入るためにいろんなルールのものがありますよね、まあ、学校手帳とか、まあ、そういうのの後ろに書いてある、あそこに書いてあるのはそれを理解して受け入れることによって、入学というものは可能になってるわけなんですよね。あれはルールですから、はい、うん、それを守らない人は学校に来ちゃいけませんよっていう意味なんですよね。だからあそこに書いてあることを破って学校に入ろうと思うことが実は間違ってたやな、間違ってたというか、まあ、
ね、
うん、学校は何しに行くとこですかって言ったら勉強をしに行くとこであって自己主張をしに行くとこではある意味ないという話があれば、それはそれで納得もできんこともないんですよ今思うと、まあ、あの頃は無理でしたけどね、高校生の時は、うん、とてもじゃないけどそんな考え方はできませんでしたけど、あともう一つ、常識に対して疑問を持てる知恵が良識と、うん、そういうのもあります。常識というものに対して疑問を持てる知恵、これはほんまに常識なんやろうか、どうなんやろう、
これはアインシュタインのあれだと思いますね、
うん、そうですね、
疑問を持てる知恵が、まあ、良識というか、まあ、まあ新たなあの発見とかにつながる
とか、それはよくわかりますね。まあ結果としてはなかなかまあ別に出す必要性はないとは思うんですけども、まあ、そうやって常に常識というものをあるというものを仮定していつでもその常識にあのチャレンジをしていくと、本当にこれは常識として正しいのか、使い方は合っているのか、そういうことにいつでもこう悩みながら生きていくことが一番こう常識を追求していることではないかと、ああ類的にはそう思います。ああ、
ね、素晴らしい、
常識というもので片付けてはいけないと、うん、いつでもその常識を使うときは本当にいいのかな、どうなんかな、常にこう疑問を持って、そのことを悩み続けることが常識を、常識という言葉だと、うん、常識を求めることはそういうことでしょう、うん、
素晴らしい、
答えを出してはいけないと、だから常にそうやってどうかなどうかなと、うん、
素晴らしいロックンロールステーションですね。
そうですね、全くあの教育番組みたいになってますねこれね、もう聞いてたらもう嫌気さすばみたいな、酒飲んでたら酒がまずなるみたいなこう番組ですけども
あの酒まずなってもらえる方いらっしゃいましたらどうもすいません
はい、まあ、こんなところで、本日の、ね、
そうですね、
類の、
あのなかなか素晴らしくまとめてくれはりましたね、
はいはい、それでは、最後私がもう一曲選んだ曲をおかけしましょう、これは CCR クリーデンスクリアウォーターリバイバルから、ね、本日は、まあ、スージークワトロのワイルドワンと、そしてスージークワトロのアイラブロックンロールをかけましたけども、なんとクリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR にもスージー Q という曲があります。まんまスージークワトロのことだと僕は思うんですけどね、うん、まあ、誰かが好きやったんかなと、スージー Q のことが好きやったんかなと思いながら聞いてもらったら嬉しいです。それでは聞いてください、クリーデンスクリアウォーターリバイバルでスージー Q。さて、ルイがお届けするルイのロックンロールステーション、ただいま正座で、ね、お届けしておりますけども、はい、まあ、今回はちょっとね、ルイの日本語大暴発難しすぎました、正直、うん、まあ、僕も散々こう考えてやっぱあのぐらいしか喋れなかったですから、うん、難しかったなと、聞いてる方はもっと難しかったんではないかと、思いますけどね、次はもうちょっと、簡単というかね、もうちょっと短であって分かりやすいものを選ぼうかと思います。はい、まあ、なかなかね難しいですよ正直日本語ね、うん、だからもっとこう自分が生きてる中で、うん、言葉にすごくね、責任を持って使ってたらもっとこういろいろ考えられることもあるんでしょうけども、そう何回も何回もこう考えながらも、いてられないんでしょうかね、まあ、実際そうかもしれないですね。さて、メールの方最後に1枚お送りしましょう、てるてるてるちゃんからいつもありがとうございます、わーん、夕方から携帯がフリーズしてあたふた、携帯フリーズすんねよ珍しいな初めて聞いた、au ショップ行ったら休みやしちゃんとあれですね、あの au ユーザーなんですね、ありがとうございます。はい、帰ってきた旦那さんに行ったらおもむろに電池のバッテリー外してまたセットしたら直ったなるほどな、はい、うん、携帯のバッテリー、 さあもう時間の方がですねあっという間に来てまして、また来週もですね、楽しい話題で、盛り上がっていこうかと思います。どんどんまたねメールの方もお待ちしておりますので、今回メールアドレス一言も言わんかったね全然いけてません。はい、まあ次もぜひまた聞いてください。それでは、お相手は、ルイでした。